こんにちは、井ノ口祐介です。この番組は IT エンジニアとしてプログラミングから AI の基本まで学べるエナタイスクールの安成先生と、青年海外協力隊出身で経理担当者をしている私、井ノ口祐介が、授業と仕事の合間、昼休みに緩やかに語り合う雑談番組です。プログラミングや IT ツールのことから経理の話、そして日々の小さな気づきまで、コーヒー片手に緩やかに語り合います。エナタイトブルーの昼休み、どうぞのんびりお付き合いください。2025年11月12日水曜日13時半を回りました。安成先生、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日のお昼は何を召し上がったんですか？
今日は野菜スープと、はい、オートミールと、
はい、
ちょっとのチンジャオロースです。
あ、ちょっとのチンジャオ、なんかあれですよね、いつもなんか食べ物のチンジャオロースとかエビチリ、エビ取りとかの前になんかこう一言つきますよね。ちょっとなんかちょっとあ、スモールなエビチリなんだなっていうのが伝わってきました
。はい、そうですね。ちょっとのチンジャオロースですね、今日は。
なるほどです。
はい。井ノ口さんはどうですか？
今日は、豚バラ丼に目玉焼きダブルに、キムチをトッピングしました。
はい、おお、今日はキムチですね。いつものキムチですか？
いつものキムチなんですけど、意外と今日食べるバランス間違いで、半分ご飯が残っているのにキムチしか残ってなくて、
ああ、そうなんですね。はいはいはいはい、
でも、いや、しんどいなと思ったら、意外とキムチ辛くて、ご飯半分食えたんで、はい、なんか、はい、いいかなと思いながら。
あ、井ノ口さんはあれですか、その、ご飯とおかずをバランスを取りながら食べる派の人ですか？
あ、もうそうです。すごく綺麗に おかずのバランスとご飯のバランスをいくと、なんか、はい、あ、いいな。結構自分の中で満足度は高いんですけど。
ああ。
先生もそんな感じですか？
はい、実は僕もそうなんです
それで、ぼーっと考えないでやると、具だけねえとかってる。
はい、なります。ご飯だけ残っちゃうっていうのも嫌だっていう。
今日がそんな状態でした。
はい。ああ、なるほどね。そっかそっか。なるほど。わかりました。今日のね、はい、テーマは、ミスから学ぶっていうテーマで、ちょっとお話できたらなっていうふうに思ってるんですけど、はい、まあ、そうですね。仕事やしてると、ミスなんていくらでもすると思うんですけど、まあ、そこからね、学ぶことっていうのはめちゃめちゃたくさんあると思うんですが、そうですね、これはね、別にもう職種業界か関わらず、はい、まあ、何にしてもそうだと思うんですけど、これね、実はそのプログラミングでも、同じようなことが言えるといいますか、うん、まあ、プログラミングでミスると、まあ、そもそもでそのプログラムは動きませんので、まあ、期待した実行結果が出ないっていう、
はい、
まあ、そういう風になっちゃうんで、あそこで、あ、なんかミスしてるってなって、じゃあミスはどこだっていうので、まあ、そのミスを探して修正するっていう風になるんですけど、はい、まあ、この、ミスから学ぶっていうのはすごく大事だなって思うんですけど、はい、本当ミスをしないでそのまま来ちゃった、まあ、そういう人いないですけどね、プログラミングに関しては、うん、全くミスしませんでしたっていうので、はい、卒業しましたっていう人はいないですけど、はい、まあ、もし仮にそういう人がいたとしたら、いざミスった時に何もできないっていう状態になっちゃうと思うんですよね、うんうんうん、
そうですね、はい、
はい、なので、まあ、その訓練校の中ではもうあのエラーをめちゃめちゃ出しまくれっていう話をするんですけど、
いいですね、いいですね、はい、
はい、で、まあ、そこで、まあ、そのエラーになれるっていう、ミスになれるっていうですね、うんうん、まあ、そういったことをすると、実際にエラーが発生した時に、あ、このエラーねっていうので、あ、このエラーだったらもうどこを直したらすぐ直るわっていうのが、うん、もうすぐ分かっちゃうんで、はい、まあ、そういう状態に、まあ、その自分を持っていくっていう、その、まあ、これも経験ですよね、うん、だからね、はい、だからそういうのってすごい大事だなって思うんですけど、井ノ口さんもやっぱお仕事でそういうことは考えたりしますか？
あ、めちゃくちゃありますね。それこそ本当にプログラミング始めた時に、あ、経理と一緒だなって思ったのは、そのエラーに対することで、はい、
うん、
で、なんて言うんですかね、どっちかというと大事なことって2パターンに分かるんですよ。経理の古い人と最近の人でパターンが2つ分かれるんですけど、うん、経理は1円単位までミス間違えちゃいけないっていう 100% パーフェクトを求める古い体質の人と、うんう
ん、はい、
いや全然ミスってもいいから改善をちゃんとしていけばいいよって、どんどんどんどん要するにアジャイル方式かウォーターフォール方式かみたいな感じなんですけど、うんうん、
へえ、そうなんですね。
どんどん、はい、改善に力を入れる人とっていうところで、はい、僕は後者を求めてはいて、うん、改善さえすればいいかなと思ってるんですね。それこそ僕ね、今日それこそ今朝あの Python の勉強を始めてちょっと思うことがあったんですけど、
はい、
先生もさっき言ってたけど、ミスとエラーっていう2つの単語があって、なんとなく同じように使ってるんですけど、なんかミスって悪いものに感じるんですけど、エラーって悪いものに感じないなって。
あ、そうですか。
なんとなく思ってたんですけど、先生使い分けしてます？
いや、僕は特にはそこまで使い分けはしてないですけど、はい、まあでも、プログラミングの中では、
うん、
基本的にそのプログラムが何か動かないとか、うん、まあ、そういった時はエラーになりますよね。
そうですよね、
はい、でそのエラーの、原因を探っていくと、
うん、
タイピングミスだったりとか、うんうんうん、っていうことになってくるので、
うん、
なんでまあ、うん、特に、まあまあ、今ちょっと具体的にミスとエラーを使い分けては見たものの、
はい、
ただそういったタイピングミスとかなんとかっていうのも、まあ、言ってみればヒューマンエラーとかって言ったりするじゃないですか。
ああ、そうですね。はいはい。
はい、だから、まあ同じかなっていうふうには思っちゃいますけど。
あ、ありがとうございます。ちょっと先生がさっき、はい、お話ししてた時に、いきなり最初はミスっていう言葉を使ってたのに、途中からエラーって言葉を使い始めたんですよ。はいはいはい、
うんうんうん、
ああ、面白いなと思って、やっぱり多分みんなあれなんですけど、なんかエラーの方がポジティブなすごい表現だなって僕、今日聞いててちょっと感じて。
ああ、なるほど。はい。
で、うん、なんかミスっちゃいけない、ミスっちゃいけないっていうネガティブに考えるよりも、エラーを出そうっていう風なポジティブな捉え方ができるんじゃないかなって今思ったところですね。
なるほど、なるほど。そういう風に考えたことはなかったですけど、でもそのミスっていう言葉、まあ、今回ねそのミスから学ぶっていうテーマなんですけど、僕自身が多分エラーっていう言葉の方が多分慣れてるから途中で変えたんだと思うんですよ。
うんうんうん、そうですよね、はい、
うん、だからそうそうそう、まあエラー、うん、そうですね、エラーの方が言いやすいですよね。
エラーの方が言いやすいのかな。なんか多分、ま
あ、確かに、はい、
ケイリーはエラーって言葉使わないので。
ああ、そうなんですね、
はい、ミスって言葉を使っちゃうんですけど、でもやっぱそれってすごいネガティブに聞こえて、うん、いや修正すればいいんだよっていう時に、エラーといえば修正すればいいんだなってなる。
はい、
なんだろう、前向きに考えられるから、ちょっとこっち
なんかあれじゃないですか、はい、そのイメージ的に、
うん、
そのミスってなんかちょっと一人称視点っていうイメージがちょっとあるんですけど、ね、自分がミスしたとか、
うん、
だけどエラーって なんていうんですかね、その客観的に
三人称、
はい、その客観視した時に、あ、これがエラーになっちゃいましたみたいな、エラーが出ちゃいましたみたいな、なんかそういうイメージだからですかね。
あ、それはいい、面白いかもしれないですね。確かにエラーの方がなんか客観的に感じて、はい、誰かが悪いとかっていう言い方にはならないと思うんです
よ。あ、そうそうそうそうそう。うんうん。
あ、エラーが出たね、これこうしてこうってなってて。でもちろんそれってヒューマンエラーだったりするんですよ。例えばハローワールドの、なんていうか、言葉を表示せようと思った時にシングルコーテーションがなかった。エラーになるんですけど、
うん、はいはい、うん、そうですね、
うん、別にそれをなんか人を責めないで、まあ、仕組みを責めるみたいな、なんか、
あ、そうですね、はい、そうそうそうそうそう、まあそれで全然いいと思います。もっとミスっていうとね、なんか人を責めなんか責められてる感じしますもんね。
そうなんです。今一緒に業務改善をやらせていただいてるお客様の社長さんの考え方がまさにそういうお考えで、
はい、
スピードをすごく大事にしてて、早く間違えて早く修正することを大事にしてるっていう、
は
い、
おー、素晴らしいですね、
はい、で人がやることはもう絶対間違えるから、いかにそこを排除していくかっていうことを言って、俺すげえ間違えるもんつって言って、すげえ堂々と言うんですね。だからそれがかっこよくて俺間違えるけどその分早く修正するっつって、
うんうんうん、
でやっぱそのすごい企業様です。結構僕今まで会った中で、あ、すごいなっていう、本当企業体質というか、
そうなんですね。
そういうマインドはあれなんですけど、やっぱ特別なことしてなくて、はい、スピードで対応されてる企業様だなっていうのは実感しました。
なるほど。まあなんかね、なんかの参考書にも書かれてましたけど、
はい、
その人がミスをするのは当たり前だから、
うんうんうん、
その人を責めるんじゃなくって、そのミスをしてしまうっていうその仕組みを せめてそこを改善した方がいいみたいなのが、
うん、
確かあの井ノ口さんも一緒に勉強した時の参考書に書かれてたと思いますね。
あ、はい、すっきりジャバですか、うん、すっきりジャバですか、
ね、そうです、はい、その人間のせいにするんじゃなくて、
あ、そうですね、はい、いや、はい、あそこは僕も覚えてます、覚えてます、
はい、あの、はい、そうですそうです、そうです、
いや本当あそこは感激しましたね。結局あれって仕事とか経理とかそう関係なく、やっぱいろんなね、人と人との関わりにおいて僕そこ非常に大事じゃないかなと思ってて、
うん、いやそうですね、はい、まあね、大体ね、その人のミスを責めたくなったりとか人の良くないところを、
はい、
その責めたくなったりとか、まあ、そういうところがねやっぱ目についちゃうんで、
そうですね、
もう気持ちはわかるんですけど、
はい
はい、そこをね責めててもしょうがないっていうか、まあ、それよりもねどう改善していくかっていうところを考えた方が楽しくないですかっていうところですよね。
そう、確かにそうですね。今聞いて思い出したことがあるんですけど、はい、ミスを責める会社になると隠蔽するっていうんですよね。
ああ、なるほど。
ミスを報告したら怒られるから黙っとこうって言って、小さなものがめちゃくちゃ大きい、うんうん、特に経理なんてそうなんですよね。黙っとくと後で余計蓋開けるとめちゃくちゃめんどくさいことになっちゃうってあって、
はいはい、
うんうんうん、そう言ってくればなっていうのがあって、じゃあどうするかって言ったら逆で、はい、ミスを報告してくれた人を評価する会社、今僕が仕事してる人たちってそういう会社なんです、フードラで。ミスを報告した人を褒める雰囲気がありまして、
はい、おー、なるほど、はい、
でなぜそれで報告して褒めるかというと、その間違いをどう改善したかっていうところを、うん、他の人と共有するからっていうふうに言ってて、うん、面白いなと考えと思って、
はい、いやすごい素晴らしいと思います。ちなみに、
はい、
その経理で、
はい、
そのミスっちゃった時に、まあ、それを隠蔽すると、結局それってその 最後まで隠蔽しきることってできたりするんですか？
なんか難しい
変な質問ですけど。
そうですね。
いや、なんか結局、いや僕も若い彼氏頃は、
はい、
自分がやったミスをバレないように何度か隠蔽しようとしたことあるんですけど、
はい、
結局100% バレちゃうっていう。
そうですね。
はい、そうだからもう隠蔽って無理だなって僕は途中で諦めたんですよ。
あ、一緒だ。
はい、だからもう隠蔽無理だから、もう全部素直にもう言ってしまった方が結局その問題も大きくなる前にその解決できるし、そっちの方がハッピーじゃんっていう風に思ったんですよね。
あ、
もう、はい、自分のストレスも全然ないですし、もう隠蔽したらもうこれバレたらどうしよう、バレたらどうしようってずっと考えてないといけないっていうのもしんどいですし、で、ね、
はい、
で結局最終的にバレるっていう。
そうですね、わかります。だからそういう意味で言うと、まずその質問の、まあ、隠蔽しきることはできるかって言ったら、知ってる人もいるんじゃないですか。僕思うんですけど、こういうこと言ってる人がいました、はい、社会学者って人にお会いしたことがあるんですけど、
はい、
本当に悪いことしてるやつっていうのはバレないんだよって。ちょっと悪いことするやつがいつもバレて捕まるんだよって、はい、この世の中で明るみにされてない奴らは本当の悪党だっていう人が、はい、いやなんかめちゃくちゃなんかどっかの有名な大学の社会学者がすごいこと言ってたら、これが真実なんだろうなと思うんで、
は
いはいはい、だから本当の悪っていうのはやっぱりもう世の中で知られないでひっそりとやってんじゃないですか。でただ先生が聞きたいその隠蔽したことに関してはほぼ 100% 割れますわね、はい、悪いことなんて。
ですよね。
全然僕もその横領した人の、はい、経理を引き継いだ時にチェックすぐ出てきちゃいましたし。
横領とか結構あるんですね。
いや、結局、なんていうんですか、お金に携わるイコール横領が発生して当然なんですよ。
あ、そうなんですか。へぇ。
だって先生、例えば料理屋で働いたらつまみ食いとかしません？味見とか。あ、
します。はいはいはい、はい。
それと一緒ですよ。
あ、なるほど。その大きいかちっちゃいかの違いみたいな。
そうそう、大きいかちっちゃいかやし、扱ってるものはお金である、キャッシュである以上、
うんうん。
もう、盗むっていう大前提のもと、じゃあ、それを盗ませない仕組みを作ってあげなきゃいけないんですよ。その組織としては。
うん。はい。
だから、
そうですね、
なんていうんですかね。盗むっていう考えと同時に、うん、セコムみたいに、お金、その絶対どうやったら防御できるかっていう、その泥棒と、はい、防災の考え方を常にこう行ったり来たりするような感じで、はい、仕組みを作り上げていくっていうのが大事かなと思います。
なるほど。じゃあ井ノ口さん、そういう仕組み作りも結構いろいろ携わってるっていうことなんですね。
そうですね、面白いですね。自分だったらまずどうやって盗むか、じゃあそういうことを考えるやつをどうブロックするかっていうのをずっと行ったり来たりして、どんどん強くなってきます。
あ、なるほど。
だから自分が作った仕組みでは僕は、盗んだらすぐバレるようになってます。絶対 100% バレるように作っておくことで自分の潔癖さを証明しないといけないから。いや、経理で一番嫌なことってやっぱ疑われることなんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。
は
あはあ、めちゃくちゃ疑われますよ、残念ながら。あ、
そうなんですね、はい、へえ、そっか、はい、そうですよね。でも確かにそうですよね。なんかあった時に、
はい、
経理の人が全部会社の内情を全部知ってるから、
はい、
お前が取ったんじゃないかって、
うん、
なりますよね。
ですですですです、そうなんですよ。だからやっぱりキャッシュレスをおすすめしますね。キャッシュレスであれば必ず足がつくので、
はい、あデジタルは。はい。
で、横、うんうん、領が起きる問題っていうのは必ず現金扱ってます。
あ、そうなんですね。
はい、
すごい勉強になりました。
はい。だからまあ、だからある意味ミスっていうのをきちっと改善していくところでどんどん強くなる。まあでもそれ、うん、プログラマーも一緒ですよね。Windows だって常に更新がかかるのって、結局エラーをどんどん良くしていってるだけじゃないですか。
うん、そうですね。はい。そうですね。なるほど。いや、ちょっと、すごい、いい話が聞けてよかったです。僕も、ね、一応、もう、その、お仕事をね、独立してやってるので、
はい、
そういったね、お金を、やっぱ事務所に現金とかもちょっと持ってたりするからですね。
ああ、なるほどですね。
はい。で、あと、まあ、支払いとかも、なるべくキャッシュレスで支払うっていうところは、もう本当、気をつけてやっていこうと思います。
あ、ぜひぜひキャッシュレスでやっていきまし
ょう。はい、やっていきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日はここら辺で。
そうですね、
大丈夫ですかね。
はい、またじゃあ午後勉強と授業と仕事に戻りましょう。
はい、ありがとうございます。
また明日お会いしましょう。
はい、じゃあお疲れ様です。
エナタイトブルーの昼休みいかがでしたでしょうか。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。